はい、皆さんこんにちは、オッドです。今日は気象の話ということで、後半に気象衛星ひまわりについてご説明します。でその前に、いつもの雑談というか、最近あったことなんですけども、今週末初めてゴルフコースに挑戦してきました。はい、初めてということでね。しかもちょっとゴルフやってる方からしたら、おいってことかもしれないですけど、全然練習もそんなに行けてないまま、上手くなってないまま、友達と一緒に、ゴルフできる友達3人いるんですけど、その友達3人に混ぜてもらって、初めてゴルフの実際のコース、ラウンドって言われるんですけど、に行ってきました。で、ラウンドっていうのは、18ホールって言って、18回ホールに入れるまでこう打ち続けるっていうやつなんですけど、これがなかなかやはり難しくてですね、まずはもうドライバーといって一番こう最初にバーンって打ってすごい飛ばすやつあるんですけど、それが当たんなくて、ずっとコロコロ近くをこう何回も打って、やっとみんなに追いつくような、そういう感じでやってきました。でたまたまですね、その日ちょっと混んでいて、前が詰まっていたので、僕がある程度やらかしても、あんまり影響がなかったというか、なんていうかね、こう、時間かけすぎるとちょっとさすがに後ろの方に迷惑かかってしまうので、すごい気遣いながらこう走ったりしてやってたんですけど、こうか不幸か前が詰まってたので、もうこれしょうがないよねっていう感じで、変なプレッシャーも感じずに楽しむことができました。で、スコアなんですけど、これが僕はね、192というスコアを叩き出しまして、ゴルフやってない方たちは分かんないと思うんですけどね、結構やばいよっていう感じの、スコアなんですよ、これが、実は。で、初めてゴルフに、のコースに行った時の平均的なスコアってどれぐらいなのかってちょっとググってみたんですけど、だいたい130から140ぐらいが多いのかなと。120から150の間ぐらいがほとんど。で、悪くても160ぐらいまでっていうのは多いみたいなんですけども、僕のその192っていうのは、この、僕がちょっと見た統計データだと、下位 3% ぐらい入るっていう、恐ろしい結果でした。まずは始めてみるってことは大事だと思うんでね。で、これで今回すごい楽しかったので、やっぱこれでちょっと上手くなりたいなっていう思いが、芽生えたので、次行くときはね、こういうスコアじゃなくてもっと、まともなというか、超初心者から初心者までのステップアップを目指して、頑張りたいと思います。はい。そんなわけで、ゴルフね、もし興味ある方いたら、ぜひ、行ってみてください。結構楽しかったですね。大自然の中で、みんなでこう、ゆっくりしながら、スポーツを楽しむっていうのは、こう、なんか大人になったな、というような、なんていうかな、感覚を持って、すごい楽しかったので、これからも、折を見て練習に行って、続けてみたいなと思っております。はい。じゃあ、今日のお話に早速というかね、早速って毎回使っちゃうんですけど、早速じゃないんですけど、次は、ちゃんと本編というか、入っていきたいと思います。それが、気象観測衛星ということで、今回は、気象の話ってくくりで話すんですけど、宇宙の話でもある。そういう、僕の好きな、二つの領域が重なっているような話をしたいと思います。で、まず、気象観測衛星っていう、今回は、日本の気象観測衛星であるひまわり8号、9号っていうものについて、主に説明していくんですけども、気象観測衛星そのものに大体通じるものなので、全体的な話もしていきたいと思っています。で、まず、気象観測衛星ひまわりっていうのが、日本の気象観測衛星であるんですけども、現在運用されているのが8号と9号の2台です。で、どこにあるかっていう、8号、9号って名前ついてる通りなんですけど、そのまんまでひまわりっていう気象観測衛星を毎回日本政府は上げていて、気象庁ですね、上げていて、で、今は8代目、9代目っていう意味で、8号、9号。というものが運用されています。で、最初のひまわり、気象衛星ひまわりは1977年から運用されていたそうで、もうかれこれ45年ぐらいなのかな、そろそろぐらい、ずっと気象観測衛星ひまわりというものを代々打ち上げて、地球のことを見ていると、地球の雲の様子とか、そういうものを見ているということになります。 で、基礎加速衛星のひまわり8号は2014年10月に打ち上げられて、2015年7月から運用されています。運用というか、まあ観測ですね。実際に地球のことを撮るっていうことを始めてるんですけど、なのでもう運用が開始されてから6年ぐらい経つのかなということですね。で、ひまわり9号も2016年11月に打ち上げられてるんですけども、実際にこの主役として観測を開始するのは、2022年度とかなので、再来年ぐらいから、運用を、まあ、主役として、観測を始めると。そして今は、待機中ということで、8号が今頑張ってるので9号はその後ろで待機しているというような、そういう組み合わせになっています。おそらくこう2台打ち上げてるのは、もしひまわり8号に何かあった時に9号がすぐ動けるっていうようなことを想定して2台上げてるんだろうなと思います。で、この2台を合わせて2029年度なので、まあ、2030年ぐらいかな。2030年の、3月とかわかんないですけど、まあ、とにかく2029年ぐらいまで、このひまわり8号が運用開始してから15年間、まあ、この2機で運用するということになっています。はい。まあ、これがちょっと、ひまわり8号、9号の話なんですけど、そのひまわり8号、9号がどこにあるかというと、静止軌道という呼ばれる軌道、まあ、地球の周りを回ってる軌道になります。で、静止軌道っていうのを簡単に説明すると、まあ、地球の周りにこういろんな人工衛星いっぱい飛んでるんですけど、まあ、その中でも大きく2種類の、軌道に分かれていて、まずは、地球にすごい近いところ、例えば宇宙ステーションとかが飛んでいるような、こう地球に近いところをぐるぐるぐるぐるこう回っているような軌道のことを、地球低軌道地球低軌道といって、まんまでその低い軌道と書いて低軌道です。で、高度は400キロ、まあ、300、400キロぐらいから始まって、だいたい1200キロ、1500キロぐらいまでは人気の高度。まあ、なんでかっていうと、地球に近い方が地球の表面をより細かく撮れるので、まあ、近くにあるものの方がよりクリアに見えるっていうだけで、まあ、近くいいところが人気なんですけど、あんまり軌道高度と言われる、まあ、高度400キロ、高度500キロとかって言われてるところを下げすぎると、地球大気の、影響、まあ、地球大気は微妙にまだその空間ってちょっとあるんですよね。で、それにこうぶつかりながらこう突き進むことになるので、どんどん減速してしまって、早い段階で地球大気に落ちてしまうということで、あとはあれですね、近すぎて逆に広い範囲が見えないとか、まあ、いろんなニーズがあって、その400から1000、まあ、2000ぐらいまでですかね、が人気の、軌道、地球低軌道ということになっていて、まあ、大きく立つって言ったんですけど、まあ、それ以外に、大人気なのが地球静止軌道ですね。で、静止軌道っていうのは、静かに止まる軌道と書いて静止軌道で、これはなんで静止軌道かっていうと、地球の自転に合わせて、地球の自転と同じような速度で地球の周りを回るという軌道になっていて、何が言いたかったというと、地球から見てその衛星がずっと同じ場所にあるように見えるというふうに、そういうような軌道ですね。なので、まあ、地球、例えば日本上空にある静止軌道がずっとその位置にあると、その同じ方位の同じ方角にあるように見える、そういう、軌道が静止軌道で、高度は 36,000km ぐらいで、まあ、すごい遠いんですね。地球低軌道に比べるとすごく遠いで、36,000km っていうのはだいたい地球半径の6倍くらいです。なので、まあ、結構遠いなと思った方多いと思います。はい。なので、まあ、地球の半径の6倍で、まあ、だいたい月までの距離の10分の1ぐらいというようなところが静止軌道で、まあ、止まって見えるということは、すごいそうすると便利なんですね。毎回同じところをずっと見れるっていうことで、すごく衛星から見たら地球のずっと同じ面を見れるっていうことで、静止軌道っていうのはすごく便利な軌道になっていて、今回話しているひまわり8号9号もそこにあるということになります。で、ひまわり8号9号が何を撮ってるかなんですけども、まあ、ひまわり8号9号は地球の方を向いていて、地球の、まあ、画像を撮ってるん ですね、地球の写真を撮っているというような感じですね。で、大きく2種類の画像、まあ、2種類の中でもいろんな分類があるんですけど、大きく分けて2種類の画像を撮っていて、一つが、可視域、まあ、目に見えるということで、赤、青、黄色みたいな感じですね。本当目に見える普通の写真みたいな感じですね。の画像と、もう一つは赤外域と言われる、赤外線を撮る、赤外線の写真を撮るような、そういう大きく2種類の、データを撮っています。で、可視域は3バンド、まあ3チャンネルとも言うんですけども、何かというと、まあ赤、青、黄色みたいなものをそれぞれ撮って、後で合成したら、まあ人が見るような色になるっていうような感じですね。で、赤外域は近赤外って言われるところが3バンド、赤外域っていうところが10バンドなので、まあ13バンドなので、まあ赤外ってまあ人の目には見えないんですけど、衛星はまあ見えていて、衛星的なその赤、青、黄色みたいなやつが13個。集まってる。なのですごいクリアに見えているような感じだと思いますね。その赤外が目に見える動物がいたらですけれども、はいですね。なのでまあ合計その16バンドを使って地球の画像を可視光と赤外線2つ撮ってるということになります。で、全体の地球全体をこうスキャンするというかね、写真をこう撮っていくのにだいたい10分で、日本周辺だけに絞ると 2.5 分くらいのペースで写真を撮ることができます。はい。これ、ひまわり7号からしたらすごい進化しているようで、ひまわり7号だと、可視光の画像は白黒の 1枚みたいな感じで、カラー画像じゃなかったんですね。で、赤外域も4バンドということだったので、まあ、今回のひまわり8号、9号では3倍の、その、色みたいな、まあ、バンドを持ってると。で、全球観測と言われる地球全体を撮るのも30分かかっていたところが今10分なので、すごく、スピードアップしているというところで、すごいはるかに性能がアップしているようなのが、まあ、8号、9号となります。はい。で、まあ、一番、まあ、その後に、説明するのが画像ですね。どういう画像を撮っているかで、まあ、まず一番最初に言ったんですけど、可視画像。人が見るような色を、まあ、見るような、こう、本当に光を撮っているのが、まずあります。それを画像にしたものが可視画像ですね。で、これはやっぱ何がいいかっていうと、その雲の様子とかすごくクリアにわかるっていうところがまず一番いい点で、あ、ここになんか分厚い雲がありそうだとか、ここにこんな形で、雲が伸びてるなとか、まあいろんなことがわかりますよね。あと黄砂とかもわかりますし、まあその火山の噴火とかも撮ることができます。ということで、まあ一番人が見て理解しやすい画像だと思います。まあただデメリットとしては、夜は観測できないんですね。その地球の可視画像を撮るときって、昼側というかね、太陽の光を浴びた地球を撮っているので、太陽の光がないとき、まあ、つまり夜側にいるときは観測ができないっていうのが、まあ、大きなデメリットになります。で、それに対して、赤外画像というものがあって、これは赤外線を撮っているものなんですけども、まあ、イメージとしては、コロナとかでよく体温をなんかこう顔をこうなんだろうな、スマホみたいなところにこう映すだけでピッ 36.5 度とかで出るじゃないですか。ああいうのも多分赤外画像使ってる、赤外線使ってると思うんですけど、サーモグラフみたいな感じで、そのまあ全てのものっていうのはその温度に応じて何か赤外線を出してるんですね。で、温度が高いところほど赤外線が強い、温度が低いところほど赤外線が弱いっていう性質があるので、それを利用して、どのあたりに雲があるのかっていうところを見るのが赤外画像です。で、なんで雲があるのかを、温度を取ることで分かるかっていうことなんですけども、まあ、地球っていうのはその、地球表面がもちろんその赤外線を出してるんですね。地球の表面度が例えば10度でも0度でも、まあ、赤外線を出してるんですけど、上空に雲がある場合、その地上からのこう赤外線っていうのを雲が吸収しちゃうんですね。で、その代わり雲が、まあ、雲をまた温度を何度か持ってるので赤外線出してるんですけど、例えばその地球表面だと0度とか10度とか、まあ、20度とか30度とかそれぐらいだと思うんですけど、本当に例えば上空に行くともうマイナス何十度とかみたいな気温になったりするんですね。で、そういうとこから出た赤外線っていうのはやっぱり弱いので、地球のその地表面が見えているところは放射線が強い、赤外線が強い で、雲で覆われているところは、上空の温度が低いので赤外線が弱いということで、その強さを見ることで、どこに雲があるのかを、確認することができるという仕組みになっています。で、まあ、なので、なんだろうな、赤外線の強さから温度を推定したりとか、雲がどこにあるかを見たりすることができるのが赤外画像となっていて、まあ、これを応用すると、海面の、海の温度とか、海の海面水温も、まあ、推定することができるわけですね。はい。で、あとは、その赤外画像の一つなんですけども、水蒸気画像というものもあって、これは さっきの赤外画像でもうちょっと高い周波数というか、まあちょっとご紹介していくんですけど、まあちょっとさっきの赤外画像とはもうちょっと違う、より可視光に近いところを使って、水蒸気画像ということを撮れることができるんですね。で、これは何かっていうと、雲がなくても空気が湿ってるか乾燥してるかとかっていうのは撮りたい。それってすごいニーズがあるんですね。雲が、例えば上空が乾燥してると大気が不安定だったりするので、例えば上空といっても高度、例えば5000メートルとか 1キロメートルとか、まあ、そういったところがどういう状態になっているのかっていうのが知りたいので、それを知ることができるのが、水蒸気画像。これもひまわりとかで撮った赤外線の1個から求められるものなんですけれども、これは何やってるかっていうと、さっきと同じ理屈で、水蒸気っていうのがすごい吸収する周波数帯があるんですね。これがまあ波長で言うと 6.2 マイクロメートル帯っていうんですけど、まあ、数字は置いといて、とにかくその、ある赤外線は、水蒸気がすごい吸収すると。逆に言えば、よくその赤外線が吸収されている場所は、水蒸気がいっぱいある。逆に、まあ、6.2 マイクロメートル帯っていうあたりの赤外線がいっぱい、気象衛星を撮ることができるってことは、その地表面から出ているその 6.2 マイクロメートル帯も含む赤外線いっぱい撮れてるってことなので、その間に邪魔する水蒸気が少なかったっていうことになりますね。ということで、濃淡というか、よりその赤外線を吸収されたちゃった場所は、より湿ってたということがわかるということで、水蒸気の量っていうのも、まあ、上空です。特に上空の水蒸気の量っていうのも、この赤外線を使うことで、衛星画像から求めることができるということになります。はい。まあ、これなんかちょっと教科書的な説明が多かったんですけども、もう一個、写真が撮れるのは分かったよってことだと思うんですけど、じゃあ、どういうところに使われてるのかっていう話で、まあ、もちろん、気象予報とかにも、がっつり使われてるんですけども、一個代表的な、分かりやすい事例としては、台風の中心の気圧とか、最大風速とかっていうものも、この衛星画像から求めることが結構多いんですね。で、ここにちょっと立ち返って考えてみたいのが、どうやって台風のその中心の気圧とか、なんかよく出るじゃないですか。台風何号が南の海に発生して、なんか中心気圧は980ヘクトパスカルで非常に強いですみたいなことよく皆さん見たことあると思うんですけど、あれってよく考えたら、例えば海のすごい上とかにあるとき、陸にないときですね。で、なんか中心の気圧はいくらとか言ってるけど、あれどうやって取り行ってんだろうってよく考えたら思いますよねってことで、あれですね、もちろん、なんだろうな、地球の、例えば日本の上とかをこうちょうど通ってるときは、たまたまそこにアメダスとかあったら、直接的に気圧とか測れるんですけど、基本的には海の上に台風ってあることが多いので、海の上のものってどうやって取りに行くかっていうと、船とかだともちろん危ない。ということで、昔は飛行機が使われて直接取りに行ってたんですね。といってももう1987年まで。で、しかも、米軍がやってたんですね。日本は自分ではこう取りに行けなかったんですよね。台風の中心気圧とか風速とか。なので、1987年までは飛行機で行ってたんですけど、それ以降ってもう、わかんないんですよね。直接観測することができない状態。まあ、できないというか、まあ、飛行機で毎回行くのは大変ってこともあって、で、この、 気象衛星の出番ということで、その雲のパターンとか、目の、その、まあ、パターンとか、まあ、パターン、だいたいパターンなんですけど、その雲の形ですね。形から、今の中心気圧はどれぐらいだって、こう、推定することができるのですが、それがドボラック法というもので、まあ、本当、雲の分布と、あとは今まで撮ってきたというか、昔撮った、その、実際に観測した飛行機のデータだったりとか、地上のアメダスをたまたま上通った時のデータだったりとか、いろいろ使って、その、この形の時は、これぐらいの気圧で、これぐらいの最大風速だ、みたいなものを導き出す、その、関係性みたいなものを確立して、なので、例えば、ひまわりがこう、宇宙から地球の画像を撮っていて、台風のこの形とかを上から見ることができるので、それを見て、あ、これは今までのパターンから言って、だいたい980ヘクトパスカルだとかっていうことが言えるようになったということですね。まあ、これ代表的な、この衛星画像の使い道の一つだと思います。はい。まあ、これなんか、こんななんか、その、でもパターンというか、人の目で見て、なんか、そういう、なんていうんですかね、パラメータみたいなの決めるんですけど、そんな感じで今もやってんのかなと思って調べたら、まあ、やってるみたいなんですけど、でもそれよりもなんか、ちょっとはっきり書いてなかったんで、ちょっと正確なことわかんないんですけど、やっぱりその数値シミュレーションと言われる、その、まあ、パソコンで、こう、いろんな気圧とかを含めて、こう、なんだろうな、大気の状態をシミュレーションするんですけど、そっちの方で求めてる部分もあるみたいで、まあなんでその単純にドボラック法だけで発表してるわけじゃないんですけど、ただドボラック法も有効なその推定手段の一つだということになります。まあここまで勉強してみて一つ思っていることがあって、大気もしくはその気象の観測だったりとかっていうのって、大体が推定値なんですよね。シミュレーションも推定値だし、推定というかまあ予測値だし。実際リアルにそれどうなってんのっていうのは、こう、すごく取るのが難しいんですね。地球をそのものっていうかね、地球の空気一個一個測るわけにいかない。一個一個ってね、原子とか分子みたいになっちゃうんで、全部やっぱ推定してるってことで、うん、ここら辺がなんか気象の面白さであり、難しさだなというふうに、ね、感じていますと。はい。ちょっと長くなっちゃったかなけど、まあ今日はこんな感じで、あ、で、そうだ。ちょっと小ネタとしてなんですけど、地球の上からこうね、地球を撮ってるので、たまにすごい面白い雲のパターンとか撮ることができて、例えばですね、カルマン渦列って言われる、この理系学生だったら、まあ絶対聞いたことあると思うんですけど、よく流体力学とか出てくる、キーワードですね、なんですけど、これが本当に地球規模で起こったりするんですね。で、例えばなんですけども、チェジュ島って言われる韓国の南にある島、朝鮮半島の南側で九州の西にある、だいたい、どれぐらいかな、香川県ぐらいの大きさの島があるんですけど、そこに大陸側からすっごい強い風が吹いていて、あとはその、ま、大気がちょっと不安定というか、雲ができやすい環境の時っていうのは、そのチェジュ島っていうところにすごい風がいっぱい当たって、それで後ろ、チェジュ島の風下側、まあ、海側ですね。九州の南側とかに、ぐるぐるとしてなんか、渦の列ができることがあると。で、それを衛星画像によって見ることができるので、なんかこの、ね、理系の学生さんとかで、カルマン渦ってこんな、どこで使うんだよって思う方いるかもしれないですけど、実際に、あるっていうところがね、ちょっとこの理系の方からしたらこう、面白いポイントだと思うので、ぜひ、Google とかで検索して、チェジュ島のカルマン渦見てみてください。結構綺麗なパターン出てるので、あ、こんな出るんだ、というふうに、僕も思いました。はい。ちょっと今日はね、気象衛星っていうところでね、軌道の話から始まって、画像とか、どんな画像があって、それが何で撮れるかみたいな話までしちゃったので、すごいちょっとヘビーな回になっちゃったんですけども、まあ、楽しんでいただけたかなと思います。自分を調べてて、やっぱすごい、気象衛星っていうのがなんかこの、まあ宇宙と気象を掛け合わせてってところで結構面白かったですね。はい。あとは、プチ情報として、これは三菱電機さんがプライムというかね、主契約者として全体を作ったそうですね。まあ大体三菱電機か NEC っていうところが宇宙のでかい人工衛星の日本メーカーですけども、今回は、 三菱電機さんの衛星でしたね。はい。そんなところで、なんかね、やっぱこうやってちょっといろんな話したことがいっぱいあるんで、ずるずるずる最後の方長くなっちゃうんですけども、今日はこれぐらいにしときたいと思います。はい。で、まあ、この前ね、先週ぐらいからこのポッドキャスト始めて、最初の週はすごいほぼ毎日撮ったんですけど、それでね、やっぱりこれ時間かかるんですよ、意外と。これ今20何分撮ってますけど、これ撮る前に結構調べたりとかすると、まあ大体撮る時間の倍から 1.5 倍ぐらい準備にかかるので、そうするとですね、全くこの気象予報士の勉強は進まないということでですね、まあ頻度はちょっと減らしてね、目標としては、まあ週2回くらい目標にアウトプットしていくと、もう一番バランスいいかなと思ってるんで、まずは週2回目標にしつつ、余裕があったら思ってやるし、忙しかったらちょっと減るしっていう感じで、まあ自由気ままにこんな感じで続けていきたいと思っておりますので、また次回以降、興味があるテーマがありましたら、ぜひ聞いてみてください。はい、今日もありがとうございました。またお願いします。